四旬節第二主日の今日、十字架へと向かうイエス・キリストが私たちに語りかけてきます。31節から34節のところにかけて、そのイエス・キリストの言葉がはっきりと書かれています。12人の弟子たちに向けて語ったメッセージです。その一つ一つの言葉が十字架を指し示しています。その言葉とは、例えばエルサレム、預言者の言葉が実現する、侮辱され、引き渡され、乱暴を受け、唾をかけられる、そして鞭に打たれて殺される。これらの言葉はすべて十字架にかけられる直前に起こった出来事であります。主イエスの苦難の一つ一つがその言葉です。そして最後には十字架へとつながっていきます。私たちはこうして礼拝という場で、いわばこの全てを愛整えてもらって、お膳立ての中でイエス様の出来事というものを聞き、それを思い起こしているわけであります。ですからイエス様の痛みとか苦しみとか、そういうものが言葉や賛美歌を通してそこはかとなく私たちに伝わってくるわけであります。四旬節という教会の暦に従って、それにちなんだ御言葉を聞き、それにちなんだ賛美歌を歌う、そういうことを通して私たちの方から少しでもイエス様の受難、痛みを分かろうとしているわけですよね。そういう私たちからしますと、弟子たちがイエスの言ったことを理解できなかった、私たちはちゃんと理解してるんですね、分かっているんですけども、彼らは理解しなかった、こういう私たちからするとちょっと意外な気がするかもしれません。だって彼らはいつも一緒にいて、同じ釜の飯を食べ、どうしてイエス様のことが分からなかったのか、そういう弟子たちを非難する言葉がともすると出てきそうであります。東大元暮らしって言いますけど、近くにいるとかえってわからないことってあるものですよね。ですから今日はこのイエス様の痛みを理解する前に、まずは弟子たちのことを理解したいと思います。イエス様が弟子たちにこのような言葉を使って話された時、痛みや苦しみという言葉を弟子たちが聞いた時、彼らは一体どう思ったのか。聖書に書いてあるのは、イエス様の言葉をそのまま聞き取ってテープを起こして書き留めたわけではないですよね。それを要約をしたものであって、ですから実際にどういう言い方、どういう言葉で伝えたかまでははっきりとわからないんですけれども、イエス様はこれらのことをですね、自分の受難という出来事を機会あるごとに弟子たちにほのめかしていたようであります。 そのイエスの言葉は到底弟子たちには受け入れられるようなものではなかったのであります。まあ聞きたくない、耳を塞ぎたくなるような話だったわけであります。イエスが殺される、そういう結末はイエスと一緒に神の国を打ち立てようとしている血気盛んな、おそらく彼らは20代だったでしょう、血気盛んな弟子たちの思い描く中にはなかったんです。そういう結末は全然彼らは想定していなかった。この何かを決意して考え方を固めて、よしこうしよう、そう決めるとですね、それを変えるっていうのはなかなかできることではありません。ですからそうした自分が決めた、心に決めた考えに合わない意見を聞いたりするというのはなかなか受け付けられないものであります。聞き入れにくくなります。人の話を聞いて分かったつもりでいても、実は全く分かってもらってないな、そんなふうに感じること、私たちは何度も経験するのではないでしょうか。人の話を聞いてその人のことを理解するっていうのは決して簡単ではありません。今日のこの弟子たちがイエスを理解しなかったというエピソードからそのことを思わされるのです。ナザレのイエスのお通りだ、こういう言葉が37節にございます。多分弟子の誰かが言ったんでありましょう。ナザレのイエスのお通りだ、この日本語の訳を聞いて皆さんはどうお感じになるでしょう。私はこれは少々乱暴な言葉だなというふうに聞こえてまいります。そういう印象を持つんです。王様かあるいは大名のこう行列を見物しているような沿道の人たちに向かってですね、お前たちは図が高い、こんなふうに言っているように聞こえてくるんです。ナザレのイエスのお通りだ、なんか威張って言ってる感じがしますよね。でこうしたところから、この言葉遣いから思うんですけど、今こうして礼拝して、礼拝の中で聖書の御言葉を聞いている私たちとイエス様の12人の弟子たちとでは、イエスの見方とかイエスへの期待感、やはりこれは随分と違ってるんじゃないか、こう思わざるを得ないのであります。どちらが正しくてどちらが間違っているかという問題ではないのです。イエスをどう見るかなんですね。何と言っても弟子たちにとって、彼らにとって、彼らは今命を懸けてイエスと一緒に行動してるんです。生活のすべてを投げ打ちました。そしてイエスの弟子となり神の国の宣教を始めたのであります。それはイエスにすべての期待をかけて、いわば必死になってイエスの宣教を手伝っていたわけでありますよね。私たちはどうでしょう。そうではありません。この私たちと十二弟子の立場の違いっていうことを思うとですね、 まあ、教会によって、神学によって、教派によって、イエス・キリストの見方、考え方が様々あるわけなんですが、そうした神学的、伝統的な違いなんてのものは、弟子たちと私たちとのこのイエス様に対する向き合い方の違いのことを思えば、大したことないなというふうに思うほどです。今私たちはエルサレムへ向かって登っていく、そう言って弟子たちと一緒にイエスは出かけてエリコという町にやってきました。エルサレムからそんなに遠くありません。私たちだって歩いていけます。35節からのこの盲人のお話のエピソードはその一つです。エリコで起こりました。この盲人は物乞いでありました。目が見えませんから、おそらく鋭い聴覚でいつもと少し様子が違うなっていうことを感じ取ったでありましょう。何が起こっているんですか、今何があるんですか。そばにいる人に彼は目が自分の目で確かめることできませんから、聞いて確かめるしかありません。この盲人の何が起こったのですかという一言と、先ほどの弟子たちが発した言葉、ナザレのイエスのお通りだという、この二つの言葉に私はくっきりとコントラストが浮かび上がっているなというふうに思うのであります。あまりにも対照的な二つの言葉だという気がするんであります。かたや弟子たち、イエスのことはすべて知り尽くし、これから社会を変えてやるぞと意気込む青年の集団の言葉、もう片方は一体何が起こっているのか、イエスというナザレのイエスという男について、その時まではほとんど何も知らなかった盲人の言葉であります。とても対照的ではないでしょうか。盲人は何も知らない中、どうやらこの人は病人を癒す人らしい、そういうふうに気づいたようです。この物乞いがそこで立ち上がったかどうかは分かりませんが、何しろ目が見えませんから、人混みをかき分けて前へしゃしゃり出るなんということは不可能でありましょう。大声で叫ぶしかありません。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。一回ではないでしょう。繰り返し何度もありったけの声で叫んだでありましょう。ダビデの子イエスよ、私を憐れんでください。福音書の中にはイエスにまつわるエピソードがたくさん出てきます。ですから福音書というのは、まあ、素朴なイエス様の逸話集、今日のもその一つですよね。まあ、素朴なという言い方をしましたが、決してですね、福音書というのは小説風に書き上げた見事な文学作品ではありません。そういう意味で読み物として面白いということはないのかもしれませんが、けれどもですね、こうして一つのエピソードを取り上げて丁寧にそれを読んでいくと、その時起こったであろう出来事が、その輪郭が少しずつくっきり見えてまいります。さっきも言いましたように、録音したものを書き起こしたわけではありませんので、言葉そのものは違うでしょうけれど、それなりに想像できるのです。 それが福音書を日曜日の礼拝で読む時の醍醐味ではないでしょうか。弟子たちと盲人をこのようにして福音書を読みながら両方を比べて眺めた時、同時に思うのは、この盲人の物乞いと私たちを重ねることができるなということであります。私たちと盲人を重ねたいのです。先ほども言いましたように、私たちは弟子たちとはだいぶ違う、イエスの見方も違う。今今日のこの説教の中では、私たちは盲人の物乞いと重なるのであります。私たちは聖書を読み、それなりにイエス様のことを聖書から学び、まあ現代人としてある程度のイエスに関する知識を持ちながら、イエスを礼拝をしているわけであります。知識が私たちにはある分、私たちはこの目の見えない物乞いよりもイエスのことをよく分かっていて、イエスを正しく見ている、そう言いたいわけです。確かに現代人としてイエスに関する知識をこの盲人よりも私たちはたくさん持っているでありましょう。でもそれがどれほどのものでしょうかね。私たちはイエス様について知っていると本当に言えるんでしょうか。次のことを申し上げなければなりません。私たちはイエスのことをよく分かっていないのです。せいぜい聖書を読んで得た知識程度です。それもおぼつかないレベルです。この盲人を見て、この人はイエスが誰なのかも知らずに突然大きな声を張り上げて叫んでいる、ちょっとこれはいい加減だな、この人はイエスを、この人の態度からこれはイエス様を信じている、信仰とはちょっと言えない、そういう判断を下してしまうかもしれませんけれども、よく考えてみてほしいんですけれども、なんといってもこの盲人の物乞いはイエスと同じ時代を生きてイエスに出会ったんです。生身のイエスと言葉を交わしたんであります。聖書に触れてイエスの物語を聞いている私たちの方が、この盲人よりもイエスのことをよく知っていると言えるでしょうか。盲人はただ一言、主よ憐れんでくださいと叫んだのであります。群衆の騒がしい騒音を突き破って大きな声で絶叫したのであります。主よ憐れんでください、きっと何度も繰り返し、するとイエス様は盲人に答えます。見えるようになれ、あなたの信仰があなたを救った、あなたの信仰があなたを救った。なんとイエス様は盲人のうちに信仰を見出したのであります。主よ憐れんでください、この叫びだけだったんですが、そのうちにイエス様は信仰を見たのです。初めて出会ったにもかかわらず、イエスのことを何も知らないにもかかわらず、主イエスはこの男のうちに神への信仰をしっかりと受け止めたのでありました。これは驚くべきことです。 ここにいる私たちもイエス様と出会った一人一人です。ですからこの盲人と同じなんです。人生を歩む道すがら、人それぞれの年齢みんな違いますが、道すがら私たちもイエス様と出会ったんです。私たちも老人、盲人と同じく、これは一体何事ですか、この人は一体誰ですかと教会を訪ねたのです。そして知り合いから、あるいは学校で、教会の説教で、あるいはネットでイエス様について私たちいろいろと聞いているんです。そしてこの盲人と一緒に私たちは声を上げているんです。主よ、憐れんでください。祈りましょう。主なる神様、この物乞いの男性が叫んだ一言を、あなたの御子イエスはあなたを信じる信仰と受け止めていかれました。主よ、憐れんでください。切実なこの声をあなたは聞き、そして盲人の祈りを聞いてくださいました。どうか神様、私たちも何ら変わることがありません。私たちの憐れみを求める祈りをこれからも聞き続けてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。